皆さん、こんにちは。
ありがとうございます。ちょっと今日もスペースの方は開かないで、こっち側でやらせていただきたいと思っております。さて、というところなんですけども、今ですね、まあ、当たり前なんですが、仕事をしながらやらせていただいております。総理、
こんにちは。ありがとうございます。昨日も今日もありがとうございます。
いろいろと助かっております。そう、人生はロールプレイング。
人生はロールプレイングですよ、本当に。ということで、森蔵さん、こんにちは。
めっちゃタイトルコールでやっちゃった。忠夫さんも、
こんにちは。あ、さつきさん、こんにちは。
カスカスですいません。なんか声めっちゃカスカスですね、私。さっき謎の電話がかかってきたんだよな。おいしょ。はぁ、紹介リンクでするか。今ですね、マイスピーってメルマガのプラットフォーム使ってるんですけど、これアフィリエイト作ることができるんですよね。アフィリエイトリンク。ね。それをね、どんなのできるのかなっていうのをちょっと試していたところです。です。ちょっと待ってね。クリエイト、チャット GPT、クリエイト、チャット GPT。あ、違う、なんだっけ。だからクロードだ。クロードでやろうとしてた。便利ですよね、この辺。そう、名曲。名曲よ。
七重さん、こんにちは。
そう、うちの娘が保育園で歌ってましたよ。
朝の空を見上げて、今日という一日を、
しかもまだ分かってないんだけど分かってない。さやねーのここの部分しか分かってない。はい、そういうことです。で、なんかね、浮気しました。で、ドラクエ3を結局パパがね、いや、まあ私たちちょっとあんまりそんなゲームなんか買ったところで、だってさ、ゼルダだってクリアしてないしさ、なんかテイルズだってどっか行っちゃったし、いや、あるんだけど全然進めてないしさ、できてないじゃんと言っときながら、結局ドラクエ3時代の我々は抗えなくてね、購入してしまいました。はい、ダウンロード版ですけど。で、昨日ね、早速ちょっと最初の方だけやってたんですけど、私、スーファミ版をやったことあるんですよ。スーファミ版。はい。そっちでやってて、まあ、でも、言うても中1とか中2ぐらいなのね、最終的な記憶って。なんか部活がない日に、まあ、兄ちゃんが帰ってきてない時にさっさと帰って、スーファミやった記憶あったんで、多分そうなんだけど、あのね、やっぱグラフィックが半端ないっすよ。奥行きです。奥行きが半端ないですね。だから、いやー、こんなに綺麗になるんだと思ってびっくりしてたんですが、もうね、すごかった。だって発売して昨日、一昨日かなんかに発売とかされててさ、まあ、要は24時間とかそこらしか経ってないのに、攻略サイトは出てるわ、攻略動画も出てるわで、もうめちゃめちゃなんか、転職ってか職どれがいいみたいなこととか出てたんですよ。で、まあ、結果的にね、私は、パパと一緒に別々の書を作って、私はコンさんって名前にして、コンじゃない、コンさんって名前にして、あと娘、息子、パパみたいな。で、パパは自分の名前にして、私、娘、息子みたいな感じでパーティーを組みましたという。あ、
のりさん、こんにちは。ありがとうございます。
コンです。コンさんです。コンさん。あ、これ最初に性格診断があるんですよ。やるときに。で、その性格によって、賢さとか体力とか身の守りとかね、力とかそういったものが、の伸びしろが変わってくるんですね。で、私はその、中学時代の時は、もう自分はそんな性格じゃないって言って、めちゃめちゃやり直して、めっちゃ自分の中でね、攻略してたんですよ。これじゃない。あ、これできなかった。こっちがいい。みたいなのをやっていた。ですよ。すごい記憶にあるんだけど。それ、あて懐かしいと同じだと思いながら見て、今回は、さすがにもういい大人なんで、どんな結果が出ようともそれを受け止めようと思って、もう心の思うままにやったんですね。まあ2回ぐらいちょっとこれ違うかなって思ったのもあったけど、まあ心の思うままにやったわけよ。はい。 あ、そうそうそう、必ずつける自分の名前、なんか本、誠の名を教えてくださいって言われたから、ちゃんと友よって書きましたよ。ここね。そうそう、コンさん様ですよ。いや、コンってやってもいいんだけどさ、コン、コン、起きなさい、コン、コンって言われるのなんか嫌だなと思ったから。自分の名前でね、友よとかでもよかったんですけど、私基本的にゲームに自分の名前つけないんですよ。なんてやってたかな、あざみとかつけてたかな、なんか、アナザーエデンやってた時にすっげえアザミ欲しかったから、アザミって名前をめっちゃつけてたんですよ、キャラに。っていう感じで、あんまりこう自分の名前にちなんだ名前とかはつけてなかったんだけど、私が最近もずっとコンさんコンさん呼ばれてるから、なんかコンさんでいいやと思ってコンさん、コンさんさんになるんだけどね、そうすると。コンさん殿とか言われてさ、コンさん殿っておしれえなって思いながら見てました。そう、誠の名前。そうそうそう。ここで歌詞が回収する。ごめんなさい。全然考えてなかった。ここ。全然考えてなかった。心のままにやったら、何が出たと思います？まあ、何の二択になったと思います。最終的に二択になったみたいなね。この選択肢逆の方やったらどうなったんだろうっていう。あ、おいしょ。奈々さん、こんにちは。ドラクエ3の話でさ、シーザーって、もうサラダやん。違う。シーザーってさ、FF5 でさ、あれ、シーザーじゃなかったっけ？違った気がするな。なんかね、いた気がしたんだよ、そのキャラというか、主要キャラじゃないところのキャラで。伝説の四千、暁の四千士あたりで。あれ、ゼザか。あ、猫の餌な、そっちなんだで、これね、ぜひね、やってほしい。全然なんか、なんだ、質問いくつぐらいだっけな。最後のシチュエーションも含めると、多分10個もないくらいなので、あんまり、その、なんていうのかな。性格みたいになっちゃった。あんまりその、何、正確な判断というか診断ではないんですよ。まあ、ただなんかネタ要素的にね、使えるなっていうふうには思っているんですね。で、おすすめ性格って、性格ね。そう、性格一覧見てみよう。でさ、性格も変えられるんですね。装備品とか本とかで性格変えられるんで面白いよね。なんかポケモンでもさ、ありますよね。性格変えられるの。性格変えられる人とか言うじゃん。特性だっけ？性格だっけ？ああいう風にやるんですけど。ね、ハラペーさん、ちょっと聞きましたよ、ハラペーさん。ちょっと、昨日聞いたよ、ナナさんから。ハラペーさん、こんにちは。ハラペーさんはハラペーで言ってるんですか？あれ ?300 万円ずつ投資の方にするから買わないと思ってたら買っとるやんけってなりましたよ。ハラペーさん、ちょっと、面白かったわ。買ってるんかいってなった。で、これね、面白いのはね、ドラクエってさ、このドラクエ3って別に仲間入れなくていいんですよ。一人でも全然、ソロプレイでも全然できるの。で、私、スーファミ版の時に、なんか兄ちゃん、兄がいるんですけど、三つ上の。兄ちゃんはね、別に4人揃えて行ってもいいんだけど、4人揃えると、なんだっけ、経験値が分散しちゃうから、なんか、どうなんだろうね、みたいな話を最初してて、あ、そうなんだって言って。で、兄ちゃんは、女主人公と、男かなと、遊び人を連れて、まあ、二人旅をしてたんですよ。で、二人旅して、賢者にして、それでなんか、二人でボコスカやってきたっていうのをやってたから、まあ、素直な私は、じゃあ兄ちゃんの方にやればできるんだって思って、まあやったわけよ、中学生だからね。ある程度知恵もついてきてるから。そしたらさ、二人旅とはいえさ、遊び人がさ、でも本当に役に立たないのよ、あれ。本当、いい時はもう攻撃してくれたらラッキーだけど、邪魔してくんのよね、すごい。すんごい辛かったの思い出しました。はい。さすがら。そうそう。でもなんか、悟りの書もあるから、別に無理やり遊び人にしなくてもいいんじゃないとかも言われて、あ、まあそうか、確かにそうだな。そうか、悟りの書なんてそういえばあったな。あと、このドラクエ3販売記念でさ、ドラクエのアンソロジーとか4コマコミック出ますよね。柴田亜美先生出すよね。入ってた。いや、感動ですよ。感動。おー、リコさん、こんにちは。お疲れ様でーす。ありがとうございます。ドラクエ3ですね、今日。ファミコン版懐かしい。そうそうそう。 保存したデータが消えるリスクとのね。え、でも知ってます？スイッチ版はね、スロットがね、セーブデータがね、9個までできるんですよ。やったねっていう。いや、リコさん。リコさんはテリーが好きだと信じてました。テリー、ククールではないか。でもな、リコさんはどっちかっていうと、紳士的な彼が好きそうな感じだから、イレブンのキャラでは好きなキャラいなさそうだよね。そう、そう、そうなの。イレブン、あれ、イレブンだっけ ?12?11 か。11、あれ、11だよね。ロン毛の主人公の、おかっぱの主人公のやつ。あれね、あれなのよ。結構ね、その王道のイケメンキャラがいなかったんだよね。考えてみたら。もう女の子がめっちゃ可愛かったんだけど。ねえ、ドラクエマンがいいっすよね、ドラクエマンが。で、テリーはマジイケメンなのよ。皆さん、テリーはマジイケメンだから。あさぎさん、こんにちは。ありがとうございます。私、テリーの二次創作漫画を書いてる、二次創作小説かな？小説と漫画を書いてる人がいてさ、超好きだったの。めっちゃ読んでた。もう更新されるたび嬉しくなって読んでた。めっちゃ良かったのよ、あれ。本当に良かったの。オリキャラだったんだけど、すっごい良かったの。テリーがめっちゃ描かれてたんだよ。本当に良かった。はい。なんだ、シスコーン？シスコーンってコンフレークじゃね？コンフレークじゃね？それ。でも、しかも、最初に太陽とシスコムーンが出てきたよ、私は。そう、懐かしい。懐かしかった。テリーのワンダーランドだっけ？モンスターファームじゃない。違う。あれ？バトルモンスターじゃなくて、あれもあったよね、テリー。モンスターのやつ。刺激する方、配合とかする方もね、あったよね。あ、リリーさん、こんにちは。ありがとうございます。今日は、すいません。超雑談だね。ドラクエ話。仕事しろだね。ハッシュタグ仕事しろなんですけど。はい。でも仕事はする。ちゃんとね、プリンターも届いたので、しかもめっちゃ軽いモバイルプリンター。明日、それを持って、なんか雨降らなそうだから、電動自転車乗って、秋葉原まで一回行って、守る店見て、その後、また電動自転車で、ね、娘と一緒にね、秋葉原から東池袋まで行って、塗り絵ワークショップやって帰ってこようと思います。はい。太陽とシスコム、懐かしい。さあ、その性格診断よ、性格診断。マジちょっとハラペンさんどうなった？教えて。俺。ちなみにコンさんはですね、最後ロマンチストか寂しがり屋の二択になって、で最終的にね、そのシーンはその二択しかなかったの。で、なんかね、飛び降りるか飛び降りないかなんですよ。なんか、勇気を持ってこの場から飛び降りるか飛び降りないかみたいな。なんかバンジージャンプのロープがないバージョンみたいな。下は川っぽいんだけど。で、どうするかみたいなシーンにあって、まあ、帰るのも、よしだし、飛び降りるのもよし、どっちを選ぶみたいな感じだったね、最終審査が。で、なんかまあ、いやー、下川だしって、私現実だったら飛び降りないのよ。だって死んじゃったら嫌だから、それはね、子供たち置いて死ぬなんてできないしさ、現状でね、じゃあ帰るかなってなるんだけど、ロマンチストか寂しがり屋。そうか、みたいな。寂しがり屋だとね、微妙だって、力と賢さが上がるのか、ロマンチストだと、どうなんだ。ロマンチストあった。ロマンチストの方が良かったみたいですね。はい。なのでまあ良かったかなっていう感じでございます。でこんな風に性格診断があって、はいかいいえと答えられる性格診断があって、で最後のなんかワンシーンみたいに出てきて自分がどういう判断をするかで性格が決まり、その性格でなんていうの？性格から、性格によって。上がるパラメータかが変わってくるっていう、まあそんなシステムなんですね。多分これスーファミ版から出てきたんだと思うんですけど、でも性格全然あのアイテムで変えられるし、強制的に変わっちゃうし、全然そこら辺は問題ナッシングなんですけど、まあなんかちょっとした面白さがあるよねっていう。ゲームはね、リコさんね、しない方がいいっすよ。しない方が本当はね、いいです。なんか、やめられるなら、いいって感じですね。確実に寝不足になりますもん。いや、1日30分のゲーム時間を増やす AI 活用術になっちゃうから、そこ。それは独身男性とかに良さそうだけどね。ポケポケとかだったら楽にできますよ。なんか子供と一緒に開封してキャッキャはできる。うち娘 iPad でポケポケやってますからね。なんか、なんとなく強いからこれ、みたいな。なんとなくこうだと思うから、みたいな感じでやってて。レアカードゲットしたとかって言ってます。なんかもう、 一丁前のゲーム実況者みたいになってる。余白は足らんくないですよ。余白は足らんくない。ゲームはね、またほら、なんていうの、かかる時間があるじゃないですか。で、今日もコツコツっていう話をしてますけど、なんか漫画を読んだら割とおしまいだし、読みたい時に読むって感じだけど、ゲームって先へ先へ進むところがあるし、やり込み度とかもあるから、すんごい時間かかるんですよ。で、私性格上1日1時間とかってあんまり嫌で、嫌なのよ。嫌なのよ。すっごい先が気になるから、どんどん本当はやりたい人なの。全然やれるんですよ。首とか肩とかが持てば。でもまあそうすると、ドハマりしちゃうと、やっぱり目も痛くなるし、頭も痛くなるし、すっごい喪失感に襲われるから、よほどのことじゃない限り、そういうことしないのね。しないようになった、本当。レイトンで夜を明かしたとか、本当頭おかしかったもん。なんか翌日、確か授業とかあったはずなのに。レイトンの続きが気になりすぎて、夜の9時ぐらいから朝の4時半ぐらいまでやるっていう、なんかよくわからないことやってたもん、昔。ほんとね。ね、いいですよね。そう、家族でやれるゲームとかさ、それこそ人生ゲームとかさ、桃鉄とかさ、桃鉄いいですよね、ほんと。なんかそういう学べる系のゲームとかあるとね。で、やっぱり娘とかやっぱそのコントロールカチャカチャとかしたくなるのよ。マリオパーティーとかもするんだけど、まあ、コンピューターにしちゃうんだけどね。娘やってる風にするんですが。あとカービィは一緒にやってる。なんかそういう風に一緒になんかやれる方法として、うちはまあゲームがお互い好きなのでね、やってるけど、別になんかその方法が、例えばのりさんだったらサッカーとかあるから、そっちがあるんだったら全然ね、ゲームはやる必要ないと思います。単に好きなだけなのよ。そう。単に好きなのよ。だから、また浮気したって可愛いガールに怒られちゃったから、ちゃんと試練も、ね、将棋の一手一手みたいなように、どうやったらこの状態で武器がない状態で、なるべく下の階まで下がれるかっていうのをやってましたよ、今日も。はい。翔さんの講座残り3枚？やばいやばいやばいやばい。アスカさん、こんにちは。やばい、増席しないとじゃん。あ、なるさん、こんにちは。ドラクエに来たな。みんなドラクエに食いついてきたな。あ、なんかね、私の好きなゲーム実況者さんも、流行りには乗らないって言って、だいたい1年後ぐらいにやってるんですよ。みんなが他のゲーム実況者がこぞってやってる時期にやんないで、1年後ぐらいにマジでスイカゲームとかやってきたのね、実況で。てかやるんかいみたいな感じでやってたのよ。だから今すぐやる必要もないし、別にやってないからって、みんながポケポケとかやってるからってね、別にやる必要はないんじゃないかなと思います。うん、私はね。ただ、楽しい。楽しい。楽しいからおいでって。ドラクエも楽しい。どうしたらいいって。一日30分のドラクエ時間を作るために私は頑張るんだ。まあでもね、やるとしても本当に金曜夜ぐらい。金曜夜と土曜夜。翌日があんまり、なんか、なんもない時じゃないとできない。そう、ドラクエ3がね。で、今、ね、どうしようかと思って、その仲間を最初から連れてってもいいんだけど、仲間最初に連れてくと結局装備とか整えないといけないし、結構大変じゃん。経験値もそんなにみんなで分散されるから、最初は一人でどこまで行けるかやってみようって言って、最初のダンジョンぐらいまで一人でやったんですよ。で、レベル9ぐらいまで上がったかな、それで。あ、割といい感じじゃんって。まあ、小さなメダル。コツコツ、あ、これもコツコツです。コツコツを全部の壺を回ってさ、樽とか回ってさ、怪しいところをピッピしてさ、A ボタン連打してさ、やったら、まあ、強い武器とかも手に入ったんで、結構ゴリゴリの、コーンさん、ムチ使って、バシバシバシバシバシって、なぎ倒していくっていうのをやってて、無双してて、で、その後ようやくね、うちの家族を、引き入れたわけですよ、パーティーで。それの性格も決められますからね。昔はね、そんな風にやってなかったのよ。私はね。ちょっと待って。あれ変更。これ忘れてた。13時半か。昔はさ、保存。今日、締め切りの、販売者、すべてのチケットの販売締め切りの少なくとも30分も、ああ、ごめんなさい。00じゃないとダメってことか。まあ、いっか、これで。はい、保存。これで多分大丈夫じゃない？ 200 までに設定できたんじゃない？ うん。OK。はい、OK。できた、できた。はい、そう、リコさんのセミナーも、作ってます。皆さん、1000円セミナーっていう。1000円セミナーってなんやねんっていうところですが。はい、やっておりますので、今ね、アフィリエイターの方のも作りつつやっていた。ちょっと待ってね。リコさんセミナー、今回は、あれですよ、動線大好きリコさんによる、どうやったらコンテンツを売れるの ?SNS 戦略。ってあごめんなさい。全然タイトル違うけど。すいません。全然タイトル違うんだけど、名前がちゃんとできない。有料シナリオを作んなきゃ。そう。もう、動線大好き、リコさんによるって。いやね、もうね、こういうの大事だよ、本当に、動線って。ほうほう。ハッシュタグ、動線オタク。オタクに恋は難しい。エクスプロフから LINE 飛んでーの?個別相談申し込んでーの?お、申し込んでーの?からの?ロードマップ作成会してもらう予定で、お?すごい。めっちゃ、うん、3時間お話しする予定が、おー!すご。うんうん、リコのまま行ったら、これなんかどういうオチが来るんだこれ。お話しすることない。売ってもらえ、逆に売ってもらえないパターン。そっち?いや、ちょっと私に教えられるものは何もないですっていう。そんなことある?そうなんだ。そうなのか。それは悲しいわ。え、すごいですね。ロードマップ作成会。へぇー、3時間の、まあ、でも有料だよね、3時間だったらね。まさかの無料で相談はないとは思うけど。それはちょっと切ない。お話しすることないです。え、結構リコさん、あれですか、個別相談とかさ、そういうのいろんなところの試してみたことあります？私あんまりないんだよね、個別相談系とか。偵察に来て、あ、無料？すげえ、3月じゃない、3時間で無料ってすごない？マジか。まあね、偵察ね、わかる。偵察には行きたいよね。どういうの販売してるのかとか、どういうの作ってるのかとか知りたいですよね、そこはね。そっか、なんかそっか、あんまりやったことなかったけど、やってみるのも一つだな、確かに。なんか結構、そうだよな、リサーチ大事だもんな。なんかね、どうしても私ね、LINE がね、抵抗感あるんですよね。やっぱ今でも。結構、ポコスかオープンチャットとか入ったりしてるんだけど、まあ、じゃあメルマガ抵抗ないのかって言ったら、メルマガもメルマガで結構大変だと思うんですけどね。あ、ほんと、299、この個別相談に申し込んだら99万、すごい。これ、え、それなんか私さ、全然別のところで、それに近しいこと聞いたことあるんだけど、オフ会とかランチ会行った時に。なんか、みたいな。でもなんか、出てきた動画が、講座って言ってる動画で、みたいな。生じゃなくて、みたいな。これか、みたいなので、ちょっとやめちゃったって言ってましたけど。299万。まあね、300万円よりちょっと安いってことじゃない?超面白いな、それ。私ね、なんか、その、セミナーとかね、あ、なんだったな。なんだ、ちょっと待って。話が来てる。ちょっと待って。
メタバスクでポリゴンチェーンの追加がうまくできない。
あー、なるほど。
ポリゴンチェーンの追加がうまくいかない。
ポリゴンチェーンなんて、なんか、勝手に表示されねえって思うんだけど、そんなことないんだね。じゃあ、フェロに聞いてみよう。あー、ワドさんの個別相談。あ、いいですね。いいですね。
あー、で、ワドさんも言って、なんかね、
どの辺聞いてみたいかな。でもさ、どうなんだろう、みんなさ、あれ無料相談とかやってるけどさ、なんでそんな時間あるのってすごい思うんだけど、みんなが頑張ってるよね。じゃあそもそもそんなに無料相談まで来ないのか。だいたい特典だけもらって、やっぱりその先にっていう人はあんまりいないのかな。あ、チーム、あー、なるほどね。そうですよ、リコさん。でもリコさんも声でバレるよ。ダメだよ。リコさん声でバレちゃうよ、きっと。髪切ったから、あれなんかぽいなっていうぐらいで終わるかもしれないけど、マスクとかつけないとバレるよ、きっと。だから声で発信してる人は大体声でバレるよ。オフ会とか行くと声でバレるよ。まあね、そうね。そっち？いや、酒焼けした感じにしたら余計バレるよ、きっと。メガネ、面白い。ちょっと待って、フェロしよう。黒縁メガネでいこう。メタマスク。丸じゃないやつで。まあ、なんか、あれしよう。伊達、超伊達メガネ。中入ってないやつ。縁だけのやつ。メスのやつに、ポリゴンチェーンを入れるには。あ、丸も伊達か。あれでもレンズ入ってない？レンズ入ってなかったっけ？艶やかじゃなかったっけ？もしかしてお肌の、その奥に見えるお肌の艶やかさが出ちゃってるってあるのかもしんない。うんうんうん。出てるね。うんうんうんうんうん。あ、てか、これリンクをやればいいか。おいしょ。丸も伊達だった。リュウフフフって。そうなんだよ。リコさんめっちゃ目いいの、もしや。ちょっと待ってね。はい。ああ、めっちゃ、あ、コンタクト立てなんだ。そうなんだ。え、その、メガネかけたのは、あれですか？やっぱりそのブランディングというか、メガネキャラでいこうと思ったんですかね。あおー。やっぱあるんですね、その辺はね。メガネ。そっかー、そう。でさ、伊達メガネをさ、まあ、伊達メガネっていうか、普通のどなしメガネを、透明サングラスみたいなもんですね。みたいなのを買ってた時があったんですけど、すっごい酔っちゃって、気持ち悪くなっちゃって、目痛くなって、それ以来やめたんですよ。あれ、そっか、グラスをつけなきゃよかったのかって思って、メガネキャラいいな。でもメガネキャラ好きなんだよな。私自分がかけるより人のメガネかけてる姿が好きなんだよな。じゃあ鑑賞にしよう。AI 発信してるアニメっぽいキャラのアイコンとして。あー、なるほど、なるほど、なるほど。ねえ、そう、メガネキャラ、黒縁メガネ、黒髪短髪とか最高じゃん。そうだよ。だから谷くんが好きなんだよ、私は。そう。そういうことですよ。もうずっと言う、ずっと谷くんをこする。確かにね。そうか、そうか、そうか。面白いな。なんか自分のブランディングとかあんまり考えたことなかったからな。この辺。なんかすんげえ丸がついてる。ね。呼ばれてる。あ、本当ですか？ 40 代男性のファッションに伊達メガネ紹介してました？やるしかねえか。やるしかねえか、それ。そっか。いや、なんかさ、こう、キャラクター化したいってところはあるよね。自分のキャラクター化って、ほら、私は猫ちゃんがいるけどさ、結構難しいじゃん。で、自分の生活もあるし、そう考えるとさ、何でこう印象づけるかって大事ですよね。ここね。やるかそうそうそうそうそう。メガネはね、いいですよね。簡単にキャラ化できるのはすごくいい。確かにって。あとさ、似顔絵とかさ、描いたり、キャラ化するときに、その、二次元に落とし込むときにすごいやりやすいんですよね。いや、そう、私ね、丸メガネかけたときにね、すっげえ怪しい人だったんだよね。実際かけてみたけど。他のメガネでね、何のメガネだったか、やっぱりね、細いフレームの方が個人的には好きだったんだよね。 そう。そうなんだよね。でもさ、縁があること前提じゃん。もう、あれ、もう中のグラスを引っこ抜き、引っこ抜か、言えてない、引っこ抜かなきゃいけないから。私ももともとメガネかけてたけど、もうザ・裸眼で生きてるからな、今。でも確かに池平さんもメガネかけててハンチングでシャツっていうイメージだもんね。あれ完全に YouTube の時にそういうスタイルにしたからだよね。池平さんだってハンチング合ってる？キャスケとかハンチングあれどっちだ撮ったらさ、池平さんって認識されないよねって思われちゃうかもしれないもんね。あ、サトシさん。
サトシさん、こんにちは。
ありがとうございます。まあ、サトシさんとかはね、もうバッチしてたよね。この看板担いで、トマジョの、トマジョのあの、ハッピー着て、着流し着て、でかい人っていう。そういうなんか、印象付ける何かは確かにあった方がいいかも。なんか、カモさんの赤ジャケットとかすごいいいよね。そういうことだよね。へー、なるほどな。これなんか、じゃあ、私セーラー服着てくるじゃん。もうただの怪しい人ただのおかしい人それそれなでそうか、あーなるほど、ブランディングブランディングだそう、いやでも捕まらないから別に、あの女子高生じゃないくてただのファッションとしてセーラー服を着てるだけだから捕まりはしないきっと絶対嫌だけどね、シンプルかっこいいかけるピアスやアクセ、大ぶりでアクセントで小物に色をつく。あ、もうわかる、好き。そういうの大好き。もうシンプル、シンプルイズザベストよ。で、小物にね、自由を聞かせるのいいよ。確かに、確かにいい。それとても素敵。私、スニーカーとか靴下、派手靴下好き。チラッと見える派手靴下大好き。派手靴下の、なんかおしゃれさんとか超好き。足首のところ。いやんだ、派手靴下みたいな感じの人好き。あ、出た。アキラスさん。それ4や。はい。
明田さん、こんにちは。
ライアンのね、ライアンのショーの時だよね。僕は人間になるんだ。なれるかいの、あのくだりね。しないけど。はい。明田さんはどうしてそんなにおしゃれなんですか？どういうブランディングを立てれば、だって明田さんはあれだもんね。茶色、パーマ、メガネ、おしゃれ。おしゃれ。シンプル、イズアベスト、おしゃれ。ひなつさんだってさ、絶対アロハシャツとか着ても似合いそうだしさ、差別化？他の人でやっぱセーラー服着るしかないじゃん、もうこれ。でもなんかそう考えると、カモさんはスキンヘッドの赤いジャケットってめっちゃ差別化だよね、そう考えるとね。難しい。他の人と差別化？なんかさ、もう、あ、できた。ね、もともと海軍が、確かにね、確かにね。でもセーラーはね、意外とね、着づらいんだよ、あれ。知ってます？セーラー服着てたことある方います？結構めんどいのよ。ね、まあ、タイがめんどくさいじゃん、まず。で、冬服重いのよ。割と重いの、あれ。暑い時は暑いし。あとは、なんだろう、シャツなんだけど、なんかね、動きがね、悪いんだよね。その、なんて、肩周りの動きが悪いっていうか、まあ、シャツだからしょうがないんですけど。そうそうそうそう。ハゲ団子さんと被ってる。カモさんとハゲ団子さん被ってる。そんなこと言ったら、あれじゃないですか。コロチキのナダルさんとかも被ってるじゃないですか。みんな被ってますよ、その辺。セーラーはね、セーラーは可愛いのよ。めっちゃ可愛いんだけど、着づらいのよ、本当に。で、セーラーの下に着るジャンパースカートがめちゃめちゃダサかったの。私はそんなイメージ。セーラーの下に着るセーラー専用のなんかシャツみたいなのがあったんですよ。なんか T シャツじゃなくて V ネックシャツみたいな。なんかしないけどそれが売ってて、それを着て、その上にジャンパースカート着て、その上に冬服のあの上のね、セーラーを着るって感じなんだけど、重いのよ、マジで。くっそ重いの。ほんと、しっかりしてるんだと思うんだけどね。でもね、好きだった。セーラーはね、着れてよかったと思う。ブレザーも、うち都立の時にあれだったんで、自由だったんで、私服でも全然いい学校だったんですけど、みんな制服アレンジして着てたから、何でも着れたのはすごい良かったですね。いやいや、セーラー服でいかんわ。何言ってんだ、スーツで行くわ。スーツでも行かないな。何言ってんだ、スーツじゃないな。私でも決まってないんだよね、服。いや、でも、 ワンピースあるから、ワンピース着ていくわ。じゃあ、普通に。あ、でもな、動くんだったらズボンの方がいいんだよな。白 T シャツパンツでジャケットとか。いやどうしようかな。服全然考えてなかった。で、派手靴下か。派手靴下スニーカーかな。おしゃれしてか。あ、リコさん、さすが。リコさん、あれだよね。ビールピアスはちゃんとサブで装備品として持ってくんだよね、きっと。そこ、派手靴下ね。派手靴下買わなきゃ。セーラー服はね、難しいんだって、だから。セーラーは難しいんだって、皆さん。ね。もう、帰れるっていうね。ユニクロでセーラー売ってないよ。でも、派手靴下はね、靴下とかね、売ってるからね。派手靴下はいいと思う。可愛いよね。それか、その前に母ちゃんといるんだったら、母ちゃんちょっと服買うの手伝ってって。スーツはあるからな。どんな服で着るか。ない、だいたい明日何着ていくかも決まってないのに。明日と同じ服なの着て、明日黒のワンピースで行こうと思ってたから。でも暑いかな。いや、寒いかな。どっちかな。なんならその上に着ていくコートがないよ。ずっとパーカー着てたからな。まずい。ダウン出すの。ストールか？はい。ね、ノリさんやってたもんね。ノリさん昨日受付やってましたよ。受付ってか、店番か。ねえ、高い。もう、たっけーのーですよ、本当に。高いは、本当にね、なかなかね、まあ、シーズン的なものもあると思うんですけど、あと品川が高いっていうところもね、きっとあると思うんですが、申し訳ないっす。ノリさんスーツ。そう、ノリさんがめっちゃ笑顔で、写真に写ってました。だから、ノリさんあれでしょ？漫才見てたんでしょ？周平さんとロードさんの漫才があったっていうツイートがあったからさ、超見たかった。あ、そうなんですか。サイズまで普通の洋服にしてて、その忘年会でおしゃれする。そういう流れなのそれ。全然普通にサイズからおしゃれで行けばいいのに。見た。めっちゃアウェーだな。行きたかったのよ。でもパパ普通に仕事だったから行けなかったんだよね、その日。ねえ、アウェーだった。超ウケる。あれでも、高丸さんかな？いたでしょ？確か。全然アウェーじゃないじゃん。もう一人いたよね。名前が出てこない。もうやだ。ボケだ。ボケコンだ。ボケコンです。のりさんに悪いですよ。12月7日にきっと会えるよ。忘年会をきっとやったはずだよ。ね、7日来ますよね。7日来るよね。待ってるぜ。そう、まあ、そう、コツコツやろうぜ、みんなっていう、まあそういう話よ。あ、で、コンさん髪切った。そう、明日イベントだからって髪切ったわ。そう、リコさん髪切っていいな、髪切りたいってずっと思っててさ、なんなら最後に髪切ったのって多分高松セミナー前ぐらいでさ、4ヶ月以上経ってたんだよね。5ヶ月ぐらい経ってて、うわーって思ってすいませんって言って、最近ようやく見つけた行きつけのところ行って、見事刈り上げてもらいましたね。もうスースーで行きますわ、スースーで。忘年会申し込んでくれくれくれ。あ、ずっとマモ店を、オープンに行く。オープン時間に行く。12時でしょ、明日。そうじゃない、イベント前に行く。自分がやるイベントの前に行くわ。はい。ちょっとおそろい、イェイイェイ。でもピアス開いてないから全然首元とかアクセサリー何にもつけない人なので、全然寂しいけど、おそろいっぴーって。もう超ジョリジョリジョリジョリって今日一気にジョリって刈り上げてもらって。すんごいいい音したもん。あれみたいな。そう、刈り上げ。私ね、引っ越しの作品買いました。かわいい。ちょうどね、時期的にもそうだったのと、嬉しい、イェイイェイ。ずっと守ってんもね、そうですよね。いや、ずっと守って、そうだ、リコさんにお礼を言わなくて、私、リコさんのツイートで知ったんだよね。リコさんの投稿を、トッチさんが NMO の方で、やってくれたってあげてくれて、って、なんか知らなかったんだよね。なんかやってんなぐらいにしか思ってなくて、クラファンやってんのって思って、もう速攻行きました、それで。そう、チャリで行きます、チャリで。いやね、電車の方がいいかなって思ってたんだけど、まあ、荷物があるのと、まあ、娘と二人なら電車でも行けんだが、正直ね、自転車とそんな変わんないんだよね、距離的に。だったら、 明日雨降らなきゃ電動で自転車で行った方が個人的にはありがたいなっていう。楽なんですよ。荷物も運べるし、娘も運べるし、帰りに荷物持って帰れるし、みたいな。そうそう。本当に。あ、これな、何許可制なのピアスって。ね、豚作品ね。言ってたね。言ってましたね。もう、そうそうそう、そうなのよ。本当。そう、娘も運べる。いや、本当当初は、そう、ずっと守ってんは、翌日とかに行こうとしてたんだけど、本当の当初はね、パパが休み取れなかったら、子供たち二人連れて行こうと思ってたから、もう必須だったんですよ、自転車は。どっちにしても。ね。嬉しすぎて笑うっす。アートがね、届くの嬉しいですよね。もうね、NFT ずっとマモしか持ってないからさ、マモルさんの NFT も、あれね、コレクションの方ね、マモさんのコレクションの方持ってないからさ、めっちゃ嬉しい。もうアートまみれそれ。ね、ここね。スキンヘッド。スキンヘッドじゃない、スキンヘッドで。普通にあれしただけ、もう短くしてくださいって。もうね、楽よ。短くしたら。乾くのも早いし。もう何にもしなくていいし。あ、やばいやばい。あくびしちゃった。危ない危ない。はい。はい。アートまみれな部屋とかに住みたい。でもな、もう一歩だな、うちは。もうちょっと広くしないと。自分の空間みたいなところそんなないからな、現状。そう、あのね、わかんない。どうしてショートなのかわかんないんですけど、私の場合は基本、私のおしゃれは基本めんどくさいだから、その、成仏みたいな生活、本当に送りたい。ワンピースだけで、一週間過ごせるようにしたい。あ、ダメだ。ズボンもないとダメだから。T シャツとズボンだけで一週間過ごせて、綺麗めも、ちょっとどっか、公演とかセミナーとか行くときも、普段着とかも全部それで済ませたい人なのね。めんどくさいんですよ、基本。で、気古すし。7個開けたら戻らなくてよいっていう。7個開けなくても大丈夫だよ、俺。7個開けたらダメなの、就業規則的にっていう。マスオさん。マスオさん、こんにちは。ありがとうございます。すごい。すごいこと言ってる。なんなら5個開いてる時点で、あんまり関われなかったら大丈夫だと思うけどね。なんかほら、営業とか行って、その、なんていうの、対外的なことをするんであれば、ちょっと、ん?って思われるかもしんないけど、まあでも、紙で隠せばいいんじゃない?みんな空いてる。やばいやばい。5個は余裕、みんな空いてるの方にびっくりしてるわ、私。そう。何個だったか、耳出してる。あ、でも今のリコさんだと耳出てるか。じゃあ、危険かも。ね。あの辺、ああ、そうね。しかも、透明なのに変えられないし、目立つもんね。あ、そうね。まあ、要相談。要相談じゃない。わからないけど。うちさ、私がいた会社って基本的に、古い町工場と、あと、公務員と、非常勤だけど、公務員と、保育だったから、基本ちょっとピアス5個は多分ダメだったと思う。てか危ないしね。なんならピアスつけてる人とかいましたけど、全然そうなんだけど、やっぱり引っかかったり、子供たちにと触れる機会が多いから、基本ピアスはやっぱ危なかったのよ。しかも、なんだっけ、なんか自分の耳の危険が使ってブチーみたいな感じでちぎれたら嫌じゃん。っていうのがあったかも。そう。あ、トミーさん、こんにちは。ありがとうございます。私でもリコさん戻る気ないと思ってたんだけど、全然。え、だって戻る必要ある？なんかすごいこと言っちゃって、戻る必要、いや、あるか。なんか社会保険とか、なんだろう、例えば時短で会社、フルリモートでいいとかだったら、まあある程度こう、会社員やりながら自分の仕事も持ってとか、副業系とかね。だったら、保険というかなんか、ほら、会社員のニーズが組めるじゃん、そこで。っていうので、自分の副業、まあ副業、括弧本業の方に、こうなんか、 反映させられるのは全然いいと思うんだけど、うん、なんかね、戻らなさそうだよね。で、そう、会社員だったんだっていうね。なんか、給食中の給は、求める方の方じゃなくてぐらいの勢いで、全然もう、おいしょ、休んでる感じしなかったですもん。わかー、でもどうなんだろうな。会社員の器じゃない。というか、多分ね、多分、いや、私が上司の立場だったら、戻ってきてもらったらめっちゃ使うよ。めっちゃ、こんな優秀な、こんなことやれんのとか、AI とか使ってこんなことやれんの、じゃあもう在宅でいいから、この仕事とかお願いとかめっちゃお願いするわ、私。そうそう、嬉しい。そう、仕事早くて仕事増えると思う。すごい。給料そのままで据え置きみたいな感じでね。多分そうするよね。まだどう、でもね、わからん、あのね、この辺ってさ、ほら、私はさ、副業がもう、OK とは言ってるけど、もうダメだったね、ほぼほぼ。なんか、OK だけどダメじゃんで、ね、まあ大体副業する時間もなかったしね、っていうのもあったから、まあ結構やっぱり辞める人が多かったんですよ。で、悪い意味で辞めた人もいるけど、なんかもうやってらんないみたいな感じで辞めた人もいたけど、割と次はこういうことやる、次はこういうことやるって言って、結構責任者とかなってから辞めてる人とかが多かったから、ベンチャー気質あったからね。全然その、なんていうのかな、OK だったんだよね。まあこの辺はね、どうするかはほら、人それぞれですから、どれがほら正しいかなんてわかんないじゃん。でもオンラインサロンね、立ち上げてさ、あの、収益云々というところもそうかもしれないけど、一つこう自分の、ちゃんと自分で作ったコミュニティがあるっていうのは非常に大きいと思うので、そこがあればね、あの、どんな風に転んだとしても、戻ったとしても、まあ、ちょっと反応は遅くなるかもしれないけども、戻ったとしても、やっぱり帰ってこれる場所があるっていうのは大きいと思う。そう。ピアス開けたるよ。ピアス開けたくなっちゃった。面白いな。で、イヤリングとかもさ、今はどうかわかんないけどさ、昔イヤリングとかもつけてたんだけど、耳たぶ、ハイパーを痛いよね。あいつ。わかんない。私の、あれ、調整がおかしかったの。耳たぶ、ハイパー痛いよねって思って。耳重いよねみたいな。でも、秋野さんが開けてないことにびっくりしたよね。ちょっとね。すごい。えって思った。のりさんはね、開けてなさそう。のりさん開けてないけど、なんか謎に昔釘を踏んだことがあってさ、ここちょっとへこんでるんだよねとかいう怪我はありそう。なんか、わかんない。勝手な想像だけど。秋野さん不良じゃないの？奈々さんはなんか、奈々さんあれだよ、高校生ぐらいの時開けてそう、なんか。あ、友蔵さん。友蔵さん、こんにちは。ありがとうございます。あれだよ。ね、やっぱあるか。あるよね、そういうのはね。あれですよ。不良じゃないよ。今やピアスは不良じゃない。なんならタトゥーだって今、反射じゃないからね。いや、そういう人もいるかもしんないけど、もう、おしゃれだからね、全部。おしゃれというより主張だよね。自分たちのね。きっと。ね、血まみれになった時の傷とかね。私もさ、あの、どっちの指か忘れちゃったけど、多分左指の方かな。いや、そうね、左だ。の指の方さ、包丁で切っちゃったことがあって、指先を、普通に。昔さ、傷ドライっていうのあったじゃん。懐かしい。傷あわわとか、みたいにスプレーでシューって、やる、傷にね、ジュクジュク傷とかにやるやつ。あの、傷ドライで、その、ザクって切っちゃったところ、うちの父親、元ボーイスカウトのリーダーが、シューってやって、止血して、っていうところがあるから、なんとなくこう、指が、先っちょ細いみたいになってたりする。すごい。縫ってる。私でも縫いはないな。結構ね、手術したことあるとか、縫ったことあるとか、なんか子供の頃にさ、頭割ってさ、なんか縫ったことあるとかさ、聞くけどさ、もう恐ろしかったもん、3針縫ったとかさ。今、ホチキスだからね、あれね。超怖いよね。でもね、そういうね、経験があるとね、ある程度の痛みはね、大丈夫みたいな感じになるからね。本当だからピアスは、なんていうの、痛いけど、 あれだよ、なんか、なんて言ったらいいのか、釘で刺されるよりは痛くないよ、先生。例えがあれだけど、首踏んだ時より、あ、首じゃない、釘踏んだ時とか、レゴ踏んだ時よりは痛くないよ。レゴ踏んだ時ってすっごい叫ぶじゃん。痛えみたいな、あれよりは痛くないよ。うん。ただなんか、貫通してるっていうところに気持ち悪さを感じたり、夏場だと、夏場でちょっと肌が弱い人だと、かいかいする。かゆくなるんだよ、すごい。なんかそういうのがあるから、あんまりその金属アレルギーの人とかね、いたりするか。まあ、樹脂ピアスとかあるけど、あんまりなんかこう、人によっては、みたいなところはあると思う。ミニ四駆かと、怖い。もうみんなさ、あと彫刻刀とかね、彫刻刀とかもやるよね。もう恐ろしい、もうダメだ、想像したら怖い。痛い、みたいな。もう、ゾワゾワしてきちゃった。もう、ナナさんもさ、今、まさに手仕事じゃん。ミシン使ってさ、しかも革だから結構、馬力のあるミシン使ってやってると思うんだけど、あれももう、紙一重というかね。あー、そうですね。それ聞いたことあるな、私。ピアノとかでちょっとこの水かきの部分を若干切ってね、指開くようにっていうのを聞いたことある。怖い。都市伝説だと信じたいけど。うちの母ちゃんは少なくともやったことなかった。ばばばばばばばば。やだよ。まあね、怪我もあると思うけど、まあ、ゲームもね、仕事もコツコツだよって。何の話に持っていったんだ。すごいな。面白いな。まあね、皆さんもね、自分のキャラ化をするためにまず、奈々さんあれじゃない、髪伸ばして後ろで結べるようになればいいんじゃない、とりあえず。ねえ、骨も貫通とか超怖い。ああ、超怖い、怖い、怖い、怖い。ね。きっとね、だから総理もさ、もしさ、忍者オーナーになったら髪の毛緑にするんでしょ、きっと。ね、そんな風に。だから、秋夏さんは和服で行けばいいんでしょ、ちょっと髪伸ばしてね。今なんかちょっとぽいじゃん。でもこれ七五三だ。七五三の前掛けだった、そういえば。七五三の子今日いたな。うちの近くで見かけた。ね、あ、秋夏さん和服も似合うで。いや、想像した。今ね、すっごい想像した。似合う。あ、似合うわ。オッケー。サトシさんみたいに、心の絵の、自然の絵のサトシさんみたいに着流し着て、イベント参加しましょう。こう寒いから着ない。初の毛染めが見ない。あ、でも総理ね、緑は染まんないから、一回ブリーチで色抜いてから多分入れるような形になりますよ。なんかうちの母ちゃんに聞いたことある。その色どうやって入れたのって聞いたら、やっぱり一回色抜いてとか、あと白髪でね、白いところがあるからそこに色入れるって言ってた。ね。総理頭皮を気にするんであれば、スプレーでごまかせばいいと思う。よく文化祭とか体育祭で使ってたスプレーね。頭の色変えるスプレー。あ、なりすけさん、ありがとうございます。なりすけさん、こんにちは。ブランディングの問題ね。まあ、ね、まあね。なんかさ、うちの娘もどんどんおしゃれになってくるからさ、ママこうした方がいいよとか多分きっと言われるようになるから、考えていかないとな。って思う。基本コンさんは別に私が目立とうと、いや、目立つじゃねえよ。目立つわけでもないんだよな。あ、もうメガネいいよな。メガネいいけど、まあ。それ、チークを塗らなくても自然に赤くなるほっぺが特徴です、みたいな感じでやるからいいよ。よくわかんない。ね、総理は年取らないし、年取らないし、先酔わないから、あれだよね。やっぱり高松でジャングルジム登ったのってすっごい貴重なシーンだったんだよね。写真撮ってくればよかったよ、ほんと。家計的には白髪よりもハゲ。そうなんだ。うちどっちだろうな。どうかな。もっさもさだったけど。母ちゃんば、あ、でもじいちゃんたち確かにハゲだったけど、うちの父ちゃんの真っ白なんだよな。どうなんだろうな。総理、年取らないぜ。え、総理何してんの本当。スキンケア？それともやっぱり、スペースしながらの運動？どうやったら、総理は、その若々しいままでいられるの？引きこもり。 太陽の光浴びないみたいな。不老不死説。懐かしいな。コメット&ウィニー。何コメット&ウィニー。コメットさん？あ、あれ、ヴァンパイアだったんだっけ？あ、なんかそうだった。眷属とかか。総理、ヴァンパイアだったのか。だからマッドサイエンティストなのか。わかんないな。西野さん、ああ、西野さんのところか。あ、化粧水出したんだ。へえ。それ使ってるか。なるほどな。月さん。てか、なんで知ってるの？なんで知ってるの？ほんと。まあね、化粧水とかもね、あれだもんね、人それぞれというかさ、いろいろあるもんね。あ、そういうことか。さすがすぎる。なんかね、わかる。もう楽に行きたい。ほんと、シンプルで楽に行きたい。いや、だからね、そう、私ね、一時期ね、もうマジで着物で生きていけたらすごい楽だなって思ってたんだけど、そもそも私、成人式の時に、胸の下あたりのさ、水落ちあたりを帯で締められるのがすごい嫌で、苦しくてね。で、着物着られるかが危うかったっていうのを思い出して、着らんないじゃんって思う。高いんだ。そうなんだ。超面白い。トイレットペーパーもね、すごいな。へぇー。あーね、毎回買えるようにね、チミニコーヒー美味しかったもん、森蔵さん。本当あの説はありがとうございました。あれだって、西野さんのことがなんかよくわかんないけど、西野さんのことをあんまり好きじゃないうちの夫が美味しい美味しいって飲んでたもん。それ西野さんのところのコーヒーだよって言って、って言いつつ、いや、うまいなって飲んでたもん。カフェベースで、そうそうそう。なんでそんなに嫌がってるのかよくわかんないんだけど。別に会ったこともない。謎にね。そう、って言いながら美味しい美味しいって飲んでた。はぁみたいな、それ高いのにって、もらったやつだけど高いのにって思いながら、まあいい、まあ美味しいって言ってくれならいいかと思ってやってた。ね、カフェベースいいよね。牛乳で割るとすぐカフェオレが作れるっていうのも。すごくね、はぁ。いや、好評ですよ。美味しい、美味しい。本当に美味しい。出た。フラスクコーヒーってなんだ？もう、あれだ。コンサーで、あれだよ。AI ツール並みについていけないよ。ちょっとフラスクさんのところで、フラスクさんって、どうだった？ちょっと待って。フラスクさん、教えて、フラスクさん。フラスクさん、フラスクさん、あ、なるほど。フラスクコーヒー。NFT コレクション？知ってない私がちょっと説明。これか？ハイドロフラスクコーヒーじゃないか。へぇー。ジェネで、あ、ほぉ？お？ NFT、あ、間違えた。めっちゃ新しいタブ開いちゃった。なんだよね。NFT。NFT。どこだ？あ、でもコーヒー出してるとこあったな。あった気がする。あ、なるほどね。フラワースクエアコーヒーね。略ね。略ね。なるほどね。フラロリみたいな感じだったのね。本当だ。かわいい。本当にジェネ出してる。もだからあっちの方か。あー、でもあったと思う。飲めなかった記憶がある。そう、フラロリね。フラロリのところはまだなんかやってたよね。名前忘れちゃったんだよな。ね、あ、オーツミルクも美味しそう。あ、そう、オーツミルクだっけ？そうだよ。森蔵さんと一緒にもらったのが、それで、めっちゃ美味しかったんだよ。組み合わせ。私、豆乳とかも好きだからさ、オーツミルクってどうなんだろうと思ったけど、めっちゃ美味しかった。フラワーロリータ。あった。あるね。でも、やってるんじゃない？うん。フラロリ漫画とか出てるよ。おう、そうそう。かわいい。かわいいね。漫画やっぱかわいいよね。これね。そうそうそう。あ、そうなんですね。あ、もしかカルディとかでも売ってんだ。 やっぱカフェベースと一緒に買うといいのか。いやー、いろいろね。そう。でもうち今ね、雪印のコーヒー牛乳がめちゃめちゃ息子がさ、大ヒットしててさ、買ってこいって言われたから買ってきたんだけど、今日。いや、4日ぐらい忘れててずっと。ごめん、今日も忘れたって買ってきたんで、ちょっと今度は、じゃあ、お高いけど、コーヒーベースとオーツミルクで試してみる。甘々のやつ、そうか。あ、そう、コーヒー、今コーヒーか。雪印コーヒーね。甘々、超甘いやつ。マックスコーヒー並みに甘いやつ。へえ、ダメなんだ。牛乳って入れちゃダメ。牛乳入ってねえのか、あれ、もしや。なんか、ウッシーがトレンドに入ってる。どうした？コンさん、ゲーム実況見すぎで。あ、誕生日か！ウシザーさん、おめでとうございます。はい、ゲーム実況者です、ちなみに。全然関係なくてすいません。ゲーム実況者のウシザーさんです。おめでとうございます。イケボです。そう、トップ4好きだから。一応トップ4全員フォローしちゃった。こっそり。なんで知ってんだよ。なんで反応するんだよ、総理。ね、レトさん、キヨさん、牛沢さん、牛ね、とガッチさんでね。トップ4だからね。私、最初、採用例から入ってるんだけど、なんか、年が近いからか、そっちの、おいちゃんたちの方が結構見たりしてる。だからもう、前世紀だから一番最初なのよ。だから10年から15年前ってさ、やってた当初よ。始めた当初くらい、キヨさんこの前15周年記念の東京ドームやってたんだからね。もうニコニコ時代ですよ、ほんと。うん、ニコニコ時代。今 YouTube に行ってるけど。いやーねー、いいよねー。本当にねー、面白いよ。適当だな。ニコニコの時はなんならニコニコは見てなかったよ、全然。あの当時は。10、15年前って、私いくつだと思ってんだよ。23とかだぞ。そうか。見てないよ。もう普通に、あれだわ。飲酒落ちてフリーターやってた時だ。普通に。いや、見てないわ。暇だったけど。懐かしいな。いやー、まあ、そんな感じでね、すいません。5時過ぎてしまいましたが。あじゃないわ。あじゃないわ、そこ。もうネームも上がってるんだわ。全然できてないけど。あじゃないわ。もうそれすらね、糧になるってことよ。なんとかなるんだよ、みんな。人生。15年前ぐらいよりも働きやすくなってるんですから。働き口はたくさんあるんだし、ネットビジネスだってあるんだし、スマホでできる仕事なんてたくさんあるんだから、どうにでもなるよ。8割じゃないけど、どうにでもなれって。そうだよ。ちゃんと就職、あんまりちゃんとした就職ができてない私がこう言うんだから大丈夫だよ。そう、本当に。あ、それで戻るんだ。すげえ、森蔵さん。回収した。すげえ。作者が復讐じゃない。なんだっけ、伏線だと思ってないことを聞いてる人たちで回収してくれるって。すごいです。感動したわ、今。ありがとうございます。ね、頑張って覚えます。娘に聞く歌、どんな歌だったっけって、娘に聞く。はい。なので、今日は仕事を終わらせて、そう、リコさんのね、イベントも、1000円セミナーももう決まりましたので、そっちも作って、やって、あと、なんだっけ、イベントもね、翔さんのイベントもさっき増席したから、これでいけるし、あとなんだっけな。なんかやることいっぱい。あ、その前に、明日のね、親子 AI ワークショップ。まあ、飛び入りでも大丈夫だと思うけど、まあ、もし来れたらで全然いいので、14時から15時ぐらい。まあ、前後30分ぐらいはいるかと思いますが、まあ、なんかワイワイと親と子でキャッキャ、無料でね、できるんで、 サンシャイン近くにいる方とか、見守る守る店にお昼に行ってそのまんまの足で行こうって思ってる方とかね。なんなら見守る守る店に行く前にちょっと寄っていこうかなって思ってる方もね、ぜひぜひ。ちょっと色鉛筆の数足りないかもしれないけど、まあなんとかなるでしょう。頑張って私がいっぱい印刷するんでね、ぜひぜひお越しください。ないこめ。森蔵さんさすが、ないこめ。はい、もうね、3世帯とかかな、うち入れて4世帯ぐらいなので、本当に小さくね、キャッキャキャッキャしながらやろうと思うので、ぜひお越しいただけると嬉しゅうございます。はい、ということで、本日もお聞きくださりありがとうございました。ないこめ。あ、その後の飲み会はないです。そう、だからさ、見守る守る点オフ会がさ、あったらしいんだけどさ、いや、さすがに、いけないよな、って思う。さすがにそこまでやっといて、あとはよろしくっていけねえなって言うと、ちょっとね、息子を一人にさせるから、あ、まあ、パパいるけど、そこのアフターケアが必要だよなって思って、今回はちょっとごめんなさいって言ってやめたんだけどさ、そう。あ、あ、もかちゃんですか？いや、あれ、どうなったんだろう。私の聞いた、話だと、ちゃんと準備段階から、なんならスタッフとして参加してくれる予定なんだけど。あ、忘年会は難しいのか。なるほどね。そういうことか。そっちの方へ行くけど忘年会が難しいね。オッケーオッケーオッケー。承知しました。戻ってくるかもね。12月7日。12月7日何があったんだっけ、他。めっちゃあるんだよね、イベントね。あれかな？ BGL の方であるのかもね、もしかすると。12月7日。7日、イベント。あ、4日後誕生日。4日後誕生日やばいじゃん。もうハッピーバースデーじゃん。めっちゃやんなきゃじゃん。12月7日イベントとか調べてもわかんないわ、それ。ね、まあ、しょうがない。まあ、とりあえず12月7日のイベント終わったら、まあ、当面、リアルイベントはね、ないので。まあ私が翌月に愛媛に行くくらい。2月に1回、あ、まあまあ、ちょっと、よう考え中かな。はい。のりさんに、あ、のりさん、お酒で大丈夫かな、のりさん。私じゃああれだ、守護伝説とラムネと水持ってくわ、のりさんのために。なんかこの辺さ、学士さんとかも誕生日じゃなかった？学士さんだっけ？みんなね、なんか誕生日近いのよ、なんか。ケーキ、持ち込む？ケーキ作ってもらいますって聞いてみる。できればチーズ以外のやつ、チーズとバナナが入ってないケーキ作ってもらいますって聞いてみようかな。そうそうそう。そうそうそうそう。誕生日がいるからね。イエーイ。そう、ごめんなさい。私が単純に、チーズそんな好きじゃないから、私が食べられるケーキを作って。ただそれだけ。ひどい。はい。まあ、のりさんとかの好みを聞かないで勝手に決める。まあね、そんな形でね、皆さん、当日は、いや、まだまだだけど、あと1名なんだよ、確か。1名だけどね、なんか、あれなんだよね。会計処理ができてないのがあったりするから、どうなんだろうなっていうところがあるんですが、まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、やっていきましょうや。はい。ということで、本日も、ありがとうございます。あ、忘年会入れれば。あと一人忘年会入れればいいのか。そういう問題じゃない。そういう問題じゃない。忘年会はまだまだ、あと20人ぐらい入れますよ、多分。今23ぐらいだから。ね、50人ぐらいで考えてるから。それでは、じゃあ、皆さんお疲れ様でーす。では、また。いや、結構だよ、20、23とかで。お疲れ様でーす。トゥルルーン。